立地的成果計画の策定に合わせたコンパクトシティの実現のために、地域公共交通計画の策定や、市民のまちづくり勉強会、またまちづくり会社設立の機運の高まりに合わせて、市民とともに中心市街地活性化基本計画の見直しを行う必要があるが、市の考えは。答え、令和4年度末までに都市計画マスタープランの見直し、立地適正化計画の策定、同時に地域公共交通計画を策定する。中心市街地活性化は、まちづくり勉強会に市も参加し、関係団体と協議して進めていきたい。新型コロナウイルス感染症対策。問い、新型コロナウイルスワクチンの接種方法、接種場所、医療機関との連携等については、また、医療・介護機関や従事者への支援を要望するが、市の見解は、答え、かかりつけ医での接種を中心に、市が設置する集団接種会場における接種を組み合わせる。支援については、医療機関の負担の状況に応じて検討する。人口減少対策、自然増の取り組みを。問い、人口減少対策の改善は、出産による自然動態の増加が最重要で、不妊治療助成制度のさらなる拡充を求める。また、本市は鳴門病院への支援を始めるが、本市に手薄な産婦人科や小児科への重点的な支援を要望するが、市の見解は。答え、国が令和4年度から不妊治療の保険適用を実施するが、市ではそれまでの間、現行の助成制度を拡充する。鳴門病院への支援は医療人材の確保のためであり、継続的な支援を行っていく。会派有志会、高麗博之。89年経過した高島桟橋の補修、掛け替えを。問い、黒崎渡船場の高島桟橋が経年劣化している。目視で確認できるほど劣化し、手すりが破損している。耐震性能が確認されていないことや、老朽化が進んでいることから、補修・掛け替えをしてはどうか。答え、黒崎渡船の利用者数は、令和元年度は約10万人であり、主に買い物や通院・通学に利用されている。高島桟橋は昭和7年に架けられており、20年ほど前には、橋脚の補修工事をしたが、耐震診断はまだ行っていない。令和元年度に点検し、経年劣化などによる老朽化が確認されている。詳細は調査を実施し、延命化などの対策を講じる。要望、小鳴門海峡の美しい景色と、渡船を守り、補修や掛け替えを要望する。コロナ禍における雇用対策の支援強化を。問い、新型コロナウイルスの影響により、厳しい雇用情勢となっている。求職者にとっても、就業機会が減少するなど、行政による支援が必要な状況となっている。このような状況を踏まえて、今後どのような取り組みをしていくのか。答え、市では雇用対策として雇用調整助成金制度を活用し、関係機関と連携し、周知に努めた。就職活動が進まない求職者や転職を希望する方を対象にハローワークなどと連携し就職マッチングフェアを開催した。今後も関係機関と連携しながら市独自の雇用対策を講じる。要望、安定雇用に向けた取り組みを進め失業者の増加を抑えていただきたい。個人質問。山根岩尾送信クラブ。鳴門高校の未来像は、問い、本市の将来を見据えた特色ある鳴門高校の未来像についてどのように考えているのか。答え、高等学校教育を取り巻く状況の変化を踏まえながら、県教育委員会や鳴門高校、さらには鳴門教育大学と連携し、時代をリードする鳴門高校の特色化、魅力化に向けた取り組みに積極的に協力していく。講師連携施設運営法人の募集条件の変更の必要性。問い、講師連携施設運営法人の募集については、 より多くの民間事業者が応募できるように、募集要項の中の条件の変更が必要と考えるが、市の考えは、答え、運営意欲を有する法人により多く応募いただき、本市の時代を担う子どもたちの多様なニーズに応じた就学前教育、保育サービスを提供できるよう、社会の要請を踏まえながらさらなる検討を行う。集会所の集約、廃止などの施設整備。問い、本市の92箇所ある集会所の集約、廃止については、市民の方からいろいろな意見が出されているが、施設整備について市としてどのように考えているのか。答え、集会所の新築にあたっては、市民の皆様に安心安全にご利用いただくため、ユニバーサルデザインへの対応、省エネルギー化による環境性能の向上など、時代の変化に対応した施設として、利便性、利用価値の高い集会所となるよう、地元の皆様のご意見を伺いながら、施設整備に努めていく。平塚安次、合併処理浄化槽の普及、促進を。問い、本市の水環境施策の中で、汚水処理人口普及率向上施策は、下水道事業ありきではなく、人口減少傾向にある本市としては、合併処理浄化槽の普及向上施策が合致していると思われるが、市の見解は。答え、汚水処理人口普及率の向上施策について、豊かな水環境を守り将来に伝えていくために、基本的な社会基盤施策である下水道や合併浄化槽の普及促進に取り組んできた。市では汚水処理施策を実施するにあたり、経済性、地域特性などを踏まえ、地域の集合処理である下水道や個別処理である合併浄化槽整備などを効率的かつ適正に総合的な生活排水対策として実施している。下水道や個別処理である合併浄化槽などを効果的かつ適正に整備するための指針として、人口減少や社会情勢などの変化に応じ、平成29年3月に汚水処理構想を大幅に見直し、県内に先駆けて下水道整備区域を大幅に縮小するとともに、合併浄化槽の普及を促進する区域を拡大するなど、社会情勢に応じた見直しを行いながら事業を進めている。また、下水道の推進には、今後も人口減少が予測される中、健全な経営の実現など課題があると認識しており、市の実情に応じた汚水処理構想を適宜適切に見直しながら効率的に進めたいと考えている。新型コロナウイルス感染症対策。問い、本市の新型コロナウイルス感染症対策は。答え、これまで緊急支援策としてマスクや消毒液の配布、特別定額金の給付、飲食店支援策などの経済対策を実施してきた。今後も感染症の動向や国、県が発信する情報を注視しながら対策を講じていく。塩崎健治、青嵐。コロナ禍における避難所運営。問い、避難所運営にあたっての感染症対策は。答え、コロナ禍における避難所運営については、まず受付の対応で密にならないように間隔を空け、体調チェックシートを記入していただき、体調が優れない方が確認された場合は別の動線を通り、健康な方と接触しないスペースへ案内する。受付後の対応としては、例えば学校への避難であれば、特に体調に問題のない方については体育館に案内し、発熱など体調の優れない方については、校舎内などに区画された専用スペースへ案内することとしている。今後の訓練の教室利用は、問い、感染症対策として学校の教室を使った訓練は可能か。答え、学校の教室を使用した訓練の実施については、これまで避難所に指定されている体育館などで、地域による避難所の開設などの訓練が実施されている。教室の使用については、施設管理上などの課題があることから、 まず現在休校となっている学校を使用した訓練について今後検討する。避難所における体調不良者への対応。問い、発熱や体調不良者への対応や対策は。答え、避難所において発熱などの体調不良の方への対応を行う場合、避難所に配備しているマスクや消毒液のほか、フェイスシールドを使用していただく。今後、個人防護服や飛沫感染防止スクリーン等を配備するなどの対応を行っていく。宮崎明、新型コロナウイルス感染症対策。問い、ワクチンの予防接種は実施主体である市町村が県や医師会との協議調整、接種場所の確保、接種券の郵送などの業務を担うことになるが、現時点での事務執行体制の課題については。答え、主な課題はワクチンの供給量や時期などの詳細計画が未だ示されていないことや、接種に携わる医師等の継続、安定的な確保であるが、市民が安心して接種を受けられるように、関係機関と連携、協力し対応していきたい。要望、医師会をはじめ関係者の皆様には多大なご負担をおかけするが、安全、安心、スムーズに接種できるよう、万全を期していただくことをお願いする。空き家、空き地対策。問い、対策の現状と課題及び今後の対応策については、また、これらの業務を担当するセクションの一括集約を提言するが、市の見解は。答え、令和3年1月末時点で把握している空き家数は約1400戸余りで、そのうち管理不全状態の約400戸に対し指導を行っているが、早期解決が難しい事例が増加しており、課題となっている。これらを踏まえ、次年度に全市的な調査を実施し、実態を把握した上で計画的に対応する。空き地に対しては、市民からの苦情や要望が増加傾向にあり、地権者に適正管理指導を行った結果、ほぼ全ての人が対処してくれているが、所有者不明土地の指導が課題になっており、対応を研究している。空き家、空き地担当セクションの一括集約は、市民サービスの向上や業務の効率化、合理化につながるので検討する。要望。空き地適正管理の根拠となる条例の制定を提言する。上田浩二、会計年度任用職員の待遇改善。問い、国は会計年度任用職員の業務について、各地方公共団体において個々の具体的な事例に即して判断するべきとしているが、市は文書等で具体的事例を明確化しているのか、また前歴加算、昇給限度の制限について強く改善を求めていたが、その制限の根拠は。答え、業務の具体的事例を明確化したものはない。前歴加算、昇給限度については、今年度までの3年を来年度より5年に延長するなど処遇改善を図っている。食品ロス削減を通じた支援。問い、コロナ禍において保護者の収入やアルバイト収入の減少で、鳴門教育大学でも困窮している学生がいると聞いている。本市は教育を通じて連携していることから、食品ロス削減を通じた支援や学生との共同による事業を行ってはどうか。答え、大学の学生課などでの相談を通じて、寄付された食品の提供は可能であり、その周知に努めたい。また、今後市の啓発活動などの中で、学生や学校と共同できる事業について検討したい。障害者支援に関する情報の発出。問い、現在、聴覚または音声、言語機能等に障害がある方が自宅にファックスがない場合、119番通報が困難となっている。来年度より緊急通報への対応が24時間365日可能になる電話リレーサービスが公共インフラとして始まる。また、遠隔手話サービスも感染予防対策として始まった。市としてこれらサービスについてどう対応するのか。答え、 電話リレーサービスや遠隔手話サービスについてはスマートフォンやタブレット端末の利用を前提とした制度であることから、制度の周知はもとより、こうした端末を利用できる方を増やしていくことが必要と考えている。新型コロナウイルス感染症対策に関する申し入れについて、本市では新型コロナウイルス感染症対策として様々な対策を講じていますが、長引く感染拡大とそれに伴う各種イベントの中止などにより、本市の経済に確実に深い影響を及ぼしています。また、本年に入り、本市内でも教育機関や医療機関内でのクラスターの発生に伴い、感染者が急増しており、感染収束に向けた見通しは依然として不透明と言わざるを得ない状況にあります。こうしたことから市議会では、現時点での市民生活等の状況を鑑み、今後の新型コロナウイルス感染症対策を進めるにあたり、市長に対して本年度第1回目、通算第5回目の申し入れ書を提出しました。1.市内事業者の安定的かつ継続的な経営や雇用の確保等につながる支援策を講じられたい。2. 新型コロナウイルス感染症の長期的な感染の影響を受けている子育て世帯や経済的弱者への支援策を講じられたい。3. 事業所内や各種施設等における感染拡大防止対策への支援策を講じられたい。4.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に向け、接種日程や副反応等、市民が自主的に判断するために必要となる情報の発信とともに、ワクチン接種を着実に実施されたい。令和3年度当初予算、令和2年度補正予算を審査しました。6日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育、質疑、学校施設大規模改修事業の改修工事の具体的な内容は、回答、各耐震化工事に合わせて洋式トイレを設置した学校以外に給排水設備の改修などを行ってきたが、それ以外の学校においてもおよそ40年以上経過したトイレもあるため、老朽化による建具の劣化が著しいものや匂いの問題があるので、令和2年度以降も年次計画的に給排水設備の改修を含め、洋式化を進めていくもの。質疑、コミュニティスクール推進事業に関して今後の事業の進め方は、回答、市教育委員会とモデル校の校長が話し合うコミュニティスクール準備委員会を設置しており、そこで協議した内容を校長会の場でフィードバックしていきたい。質疑、学校施設大規模改修事業のこれまでの進捗状況は？回答、平成28年度から令和元年度まで年次計画的に進めており、小学校7校、中学校1校で改修工事を実施した。質疑、部活動指導員の報酬と積算根拠については、回答、報酬については時給1600円、通勤手当について通勤距離に応じて支払っている。部活動については平日は2時間、休日は3時間という基準を設けて運用しており、通年で515時間と設定し、令和3年度は10人分の予算を計上している。質疑、大型公民館無線 LAN 整備事業の対象となる大型公民館はどこか？回答、埼玉公民館、加賀東公民館、里浦公民館、鳴門公民館、瀬戸公民館、北灘公民館、大津中央公民館、堀江公民館、坂東公民館の旧施設である。福祉、健康、福祉、質疑、生活困窮者自立支援事業の具体的な内容は？回答、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図るため、生活困窮者に対して包括的な支援を行うもの、 本市では自立相談支援事業と住居確保給付事業の2つの必須事業と子どもの学習生活支援事業、就労準備支援事業、会計改善支援事業の3つの任意事業を実施している。現状は徳島県労働者福祉協議会に業務を委託し、市役所本庁舎1階の鳴門市生活自立相談支援センター寄り添いに相談支援員が常駐し、生活困窮者への相談支援を行っている。質疑。新型コロナウイルス感染症の影響による変化については。回答。相談件数が増加した。すぐに就労につながりにくい方もいるので、継続して相談させていただくなど、今後も続けていく。健康。質疑。フレイル予防推進事業の具体的な内容は。回答。生き生きサロンなどを中心としてフレイルチェックを行い、フレイルの可能性が高い方には市が実施している介護予防、生活支援サービスの短期集中 C 型に取り組んでいただく事業や、高齢者の方にボランティアとして実際に地域で活動していただくフレイルサポーターを養成していく事業、またフレイルについて市民に周知啓発を図っていくための講演会の実施などを予定している。質疑。骨髄等移植ドナー助成事業において今後のドナー登録推進等の考え方については。回答。骨髄バンクの事業は日本骨髄バンクが国等と連携して行っている事業で、今回の事業については県からの要請があったものであり、今後は県と連携しながら市民にまず事業について知っていただき、次に登録、それから実際に移植に来ていただくというような形を推進していく。産業。質疑。企業誘致推進費における令和2年度の実績見込みは。回答。令和2年度の実績は地元事業者の増設が1件となる見込みである。質疑。企業誘致を推進するための PR 方法についてどのように考えているのか。回答。産業団地の空きがなく大規模な土地の確保が難しいことから、サテライトオフィスに焦点を当てて企業誘致を推進し、専用ウェブサイトを作成するなど積極的な情報発信に努める。市民生活。質疑。飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助事業の予算額について。回答。今年度から20万円増額し70万円で計上しており、1件あたりの上限額は今年度と同様に1万円であるが、令和3年度は予定件数を70件に増やしている。質疑。道路舗装修繕事業の具体的な内容は。回答。従前の道路維持補修工事で実施予定であった舗装補修工事の対象路線のうち、使用または防災上重要な路線を抽出し、対象となる133路線約130キロについて計画的に舗装修繕を行い、市道の健全化を図っていく。暮らしを守る。防災。質疑。ブロック塀等安全対策支援事業の概要は。回答。市民の安全と安心の確保を図るため、災害等により倒壊する恐れのあるブロック塀等の撤去及び改善にかかる費用の一部を補助するものであり、令和2年度の実績見込みは22個、平成30年度からの累計実績は53個である。消防。質疑。防火水槽の設置数及び整備方針については。回答。防火水槽の設置数は105基であり、新設については予定していないが、年次計画的に修繕等を実施していく。質疑。消防分団への救助用半長靴の配備状況と 令和3年度の配備予定は、回答、令和元年度より3カ年の計画で配備を進めており、令和3年度は瀬戸地区、堀江地区に配備予定であり、これをもって全地区に配備が完了する。その他、財政、質疑。令和3年度当初予算において私債の額が前年でと比較して増加した主な要因は、回答、主に道の駅くるくるなると整備事業に伴うものとして12億7390万円、新庁舎整備事業に伴うものとして3億7940万円、鳴門市北島町共同浄水場整備事業に伴う一般会計出資債として4億5440万円、財源不足を補うための臨時財政対策債として5億5000万円がそれぞれ増加している。質疑、30億円の収益事業収入の使途については、回答、ボートレース鳴門まちづくり基金に21億円、健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金に1億5000万円をそれぞれ積み立てることとしており、残りの7億5000万円は令和3年度の一般財源として活用する。質疑、ボートレース鳴門まちづくり基金に積み立てる21億円の今後の使途については、回答、令和4年度以降の将来を見据えた事業などの財源として活用していく。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。議会活動に関して日頃から感じられていることや、お気づきの点がございましたらお気軽にご提出ください。提出方法は次のいずれかの方法でご提出ください。1、鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご入力の上送信してください。2、鳴門市役所本庁舎1階にご意見箱を設置していますので、付属の用紙に必要事項をご記入の上投函してください。ご意見に対する回答はいたしかねますが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。令和3年第2回定例会の予定。令和3年第2回定例会は、6月7日から6月25日までの19日間開催する予定です。6月7日月曜日、第2回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、8日火曜日、一般質問通告締め切り、14日月曜日、一般質問会派代表質問、15日火曜日、一般質問個人質問議会運営委員会、16日水曜日、一般質問個人質問予算決算委員会、17日木曜日、総務文教委員会、18日金曜日、生活福祉委員会、21日月曜日、産業建設委員会、24日木曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、25日金曜日、第2回定例会閉会。担当は中内美代子でした。